先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップを迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社八幡ネジ代表取締役社長鈴木則之さんにお聞きします。さまざまなものを締結するネジは生活に欠かせないものです。自動車、建築、家電、太陽光発電、そして新幹線から東京スカイツリーまで、八幡ネジのネジはあらゆる業界で使われています。大手メーカーから全国のホームセンターまで、時には世界のものづくりを支え、そしてまたある時は DIY で求められる製品を生み出し、売り場の開発、提案まで行っています。さらに40万種類もの商品について、受注から発注、製造、在庫、出荷に至るすべてをトータルコントロールできる独自の革新的な物流システムを構築、自ら変化を生み出し、国内外にネジで羽ばたく八幡ネジの成長戦略とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社八幡ネジ代表取締役社長鈴木則之さんにお聞きします。鈴木社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、もうネジと言いますと、まあ、今我々のスタジオにお越しいただいておりますが、もう実はこのスタジオの中もですね、あらゆる機械が入っておりまして、ほっと生活に欠かせないもんですね。
そうですね、うん、私たちの業界でよく言われているんですけども、はいはい、半径1メーター以内に必ずネジは存在するというふうに言われていて、うん、そういった意味で産業の塩というふうにも言われております、う
ん、なるほど、産業の塩、
はい、
さあそんな中ですが、八幡ネジは大手メーカーの製造現場からホームセンターで売られているものまで本当に幅広く展開されてますね。
はい、私たちの会社はですね、はい、終戦の翌年1946年、まあ、私の祖父にあたりますけども、鈴木俊典がですね、うん、切削ボルト、要は削り出したボルトの製造工場として戦後スタートしたのが始まりとなっております。
はい、その時代はまだあらゆるものが木造木でしたから、
ね、木造で作られていて、これから産業は鉄の時代になっていって、はいはい、で当時はですね、はい、ネジって本当にたくさんの種類があるんですけども、はい、自分が作れるネジっていうのは本当に限られていて、うん、お客様の方からですね、あのネジはないか、このネジはないかというふうに相談を受けたと、はいはい、でその時にやっぱり仲間からですね、いろんなネジを取り寄せて販売をしていたら本当に喜ばれた、うん、で自分が製造しているもの以上にですね、仲間から取り寄せていったものの方が、うん、増えていき、だんだんだんだん取り扱いする商品が増えていって、結果として問屋業として事業が始まっていったというふうに聞いております。
そうですか、まあ、結果的には今につながってるわけですもんね。
そうですね。
さあそんな中、事業拡大というところを伺っていきたいんですけれども、もともとは磨きボルトの製造工場から始まって、高度経済成長期に締結部品の会社となっていくわけなんですが、製造業への販売から一般ユーザーへの販路を拡大された、これは非常にポイントになりますか。
そうですね、私たちの会社の中でも本当に今大きな柱になっておりますし、はい、長い歴史の中で考えていくと大きな転換点だったんですけども、うん、これはもう今の会長、はい、前社長の時代の話にはなるんですけども、はい、だいたい1975年ぐらい、当時アメリカではもうすでにネジっていうのは袋詰めされて量販店で売られていたんです、うん、はい、ただこの当時の日本ってどんな状況だったかっていうと、もうネジっていうのは麻袋にドカッと入って、うん、もうキログラム単位で売ると、うん、そんなようなのが常識だった時代に、はい、袋にきれいに詰めて並べて売るなんていうのは考えられなかったんです、うん、ただ愛知県のホームセンターさんが今後店頭で袋詰めされたのを販売したいっていうお願いをに回ったみたいなんです、
はあはあ、
で私たちの会社に相談に来られて、はい、じゃあぜひそれをやっていきましょうという形で始めたのがきっかけなんです、
は
い、結果として全国に袋詰めされたネジを供給するというような状況になったと、う
ん、なるほどね、はい、だからまあそれは今社長おっしゃったように、当時まだその日本で 一般ユーザーとしてネジを買うっていう文化がそこまで定着してなかったってことですよね。そうですね、思い返してみれば私も子供の頃どっちかっていうとこう大工さんにお願いをして、で大工さんが部品を揃えて全部やってくれるっていうような印象だったんですけれども、そうなんです、そういったところから今 DIY というところにつながっていくんですね。
で、まあ、ここのところで一つポイントになってくるのが、日本のホームセンターさんっていうのは当時その1980年代からぐーっと急速に市場が拡大していって、店舗が多店舗展開していったんですね。で、急速に発展するホームセンターさんに対してその成長についていくっていうのが普通に考えたらできなかったんですけども、そこを私たち同時にですね、 IT 化をかなり早い段階から進めてました。1980年代には始めていたので、
それ早いですね。
そういった形で IT 化していたことによって効率を落とすことなく供給し続けることができたっていうのが今の基盤を作っている要因かなというふうに思ってます。
でここがですね、まあ、実は八幡ネジの強みと言ってもいいと思うんですが、その早くに取り掛かった IT 化によって受注発注製造在庫出荷すべてをトータルコントロールできる物流システムを独自で開発されたということですね。そこから蓄積されたいろんなものが今の強みにつながってるんじゃないですか。
そうですね、私たちの商品っていうのは、まあ、ある意味製品そのもので差別化ができない商品なんです。逆にこれ差別化できちゃうとネジじゃなくなっちゃうんですよね。1ミリ違っても使えないというのがネジですんで、そういった意味では商品そのものでなかなか差別化できない、そうするとお客様から見た時にどこでも買えるんだったら、それは安くて早くて確実に届けてくれる会社から買いたいと、それがもう当たり前だよねと、なので効率的に扱うためにはやっぱりこの IT 化メカトロ化っていうのは必須だろうというふうに考えておりまして、その中で特にこの IT というのが今後重要になるだろうと、であるならばここのところはきちんと内製化していこうということで、自社内にシステムの部隊を持って、でそこで自社で開発をしていくというのをこれは古くからやっておりました。
そうですか、まあ、40万種類ってね、ざっと私は言葉で紹介しましたが、鈴木社長に会社紹介のパンフレットをお持ちいただいたんですが、一部ですけれど、一部だけでもとんでもない種類のネジがここに載っています。でこれをいかに効率よくですね、ニーズのあるところに届けるかって、これすごいことですよね。
そうですね、なのでそういった意味で早くからバーコードをつけて、IT 化を進めていったということですね。
なんですね、で、まあ、そんな中当然これネジを取り扱う上ではもう永遠のテーマかもしれませんが、サビ、折れ、で緩み、こういったあたりはどうやって対応していくんですか。
やっぱりこれは鉄を扱う以上は当然錆びますし、それからネジっていうのは締めたいときに締めて緩めたいときに緩まないとネジじゃないんですよね。緩めたいときに緩まなかったらこれ接着なんですよ。接着であり溶接すればいいだけの話で、私たちのネジというのはやっぱり締めれて外せなきゃいけない、そういった意味でこのいかにその締結をしっかりして緩みにくいネジを開発するかって、これを私たち常に研究開発をしております。
そうですか、
世の中の重大事故って結構多くがこのネジの緩みによって起きてるんですよ。考えればわかるんですけども、止まってるものが動き出すっていうのと、動いてるものが止まるってどっちが危ないかと言った時に、車でも進まないのと止まらないのどっちが怖いんだ、
それは止まらないです
よ ね, ですよね、ですから固定されていなきゃいけないものが緩むっていうのはいきなり物が動き出すので本当に重大事故につながるんです。なのでそういった意味で私たちの会社の使命として緩み止めを開発し続けるっていうのは重要なテーマだと思ってますし、現時点でも私たちオリジナルのくさびナットっていう緩み止めの商品って開発してますけども、それを常に進化させていくっていうのは取り組んでいるテーマです、
緩められなければネジじゃないという、これはちょっと意外な盲点でしたね。そうなんですね、ということで20年ほど前から海外製造工場を設立されて非常にグローバルに展開をされておりますが、八幡ネジの今の課題そして未来の展望を鈴木社長教えてください。
はい、弊社ではですね、昨年2030年ビジョンというのを策定しました、でその時のコンセプトが、開発を通じて未来を開くというのをコンセプトにしたんです、で私たちの会社の社是がですね、三方善の精神で新技術新分野を開くと というふうになっておりまして、これは三方善、自分と相手と第三者ともに幸せになって初めて長続きがするという考え方ですけども、さらに私たちは開発というテーマを入れたんです。でこれは何かというと、新しい未来を開くのは自らが開発の主体になるんだということをメッセージとして加えました、はい、どんなものが市場に求められているのか、そういうものを自分たちで考え、自分たちで調べて、そして新しいものを生み出していこう、こういうような会社になっていこうということで、今回2030年のビジョンを作りました、
うん、そうですか、はい、なるほどね。いやーこの先読むって難しいですよね。
そうですね。なのでこの先を1年2年を読むっていうのはあんまり意味がないよね、はい、ということで、ただ僕たちが何をやりたいのか、どんな姿でなりたいのかっていうのだけ共有していて、あとは今自分たちがやってることがそれにつながってるかどうかっていうことを意識していこうというふうにみんなと 話をしてますね。
わかりました。三方善という精神を社是としてお教えいただきましたが、鈴木社長自身大事にしている言葉や信念というのはございますか？
そうですね、うん、ちょうどまさに言葉が出ましたけども、はいはい、私自身が大切にしているのはこれ信念という言葉ってすごく大切だと思ってます、はい、何事もその強い意志を持ってですね、うん、やりきるというふうに思っていないとできることもできないと、はい、ですから僕自身はですね、この信念というものを持って当たっていきたいと、うんいうふうに考えております。
そうですか、はい、分かりました。もう本当に大変な変革期になる中で、ものづくり企業としてもですね、はい、いろんなこう知恵を絞らないと生き残れない時代になりましたが、素晴らしいリーダーシップで会社を引っ張っていってください、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社八幡ネジ代表取締役社長鈴木則之さんにお聞きしました。